ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しはパリビック中の地方選挙、またはビルからチョコミ選出おめでとうございます。マスクを着用することを怠らないでください。最高裁判所はペンシルベニアでのバイデン氏の勝利をめぐるトランプ氏の訴訟を拒否。最初のニュースです。12月9日水曜日には269地域で同時地方選挙またはピルカラが行われました。ジョコ・ウィドル大統領はインドネシアは次選に総選挙や同時地方選挙などの主な民主的イベントを開催した経験があると述べました。しかしジョコ・ウィドル大統領は12月9日水曜日に彼のソーシャルネットワークを介して今回の地方選挙は前回の民主党とは異なると述べました。12月9日の地方選挙はパデミック時に行われたため独自の課題に直面しました。ジョコ・ウィドル大統領はこのパデミック中の地方選挙は民主的であるだけでなく健康プロトコルの実施を確実にする必要があったと強調しました。米国最高裁判所は2020年の米国大統領選挙の結果を変えるためのドナルド・トランプ大統領の努力に壊滅的な打撃を与えました。最近の判決で米国最高裁判所はペンシルベニアで選出された米国大統領のジョー・バイデン氏の勝利を阻止するためにトランプ氏の弁護団が提起した訴訟を却下しました。12月9日水曜日 AFP 通信社が報告したように、美国で最高の裁判所である最高裁判所は最新の判決について詳しく説明していません。国の最高裁判官のうち3人がトランプによって任命されていましたが、トランプの弁護団に対する判決は全会一致であったと言われています。イスラエルは木曜日にファイザー社から最初のコロナウイルスワクチンを受け取ります。閣僚の一人は、火曜日計画ではワクチンは最初の高齢者と他の高リスクの住民に与えられると述べました。ピファイゼルとパートナーのバイオエンテックは11月にイスラエルに800万回分のコフィル除去ワクチンを提供することに合意しました。一方、イギリスは火曜日、ファイザーワクチンを接種した最初の国になりました。イスラエルの情報大臣エリ・コエンは木曜日、ファイザーワクチンの最初の段階が米国シカゴからテルアビブに飛ばされるというメディアの報道を確認しました。ワクチン接種は危険にさらされている人々、 特に60歳以上の人々に与えられます。フランスは2038年までに千原図で高齢に変わる新しい原子力空母を建設する予定です。この計画はフランスのエマニュエル・マクロン大統領によって直接発表されました。マクロン大統領は将来の軍艦の推進力として原子炉を使用すると言い受けてはフランスの気候戦略の一部であると述べました。彼はまたリゼル燃料と比較して排出量が少ないことを強調しています。12月9日水曜日、AP 通信社が引用したようにフランス大統領の顧問の一人は原子力空母を所有することはフランスがその世界的な影響力を予測するのにも役立つと述べました。新しいフランスの原子力空母の長さは約300メートル、重さは7万トンになるとのことです。国境事業国民住宅省は西ヌサタンガラ州のロンボックのマンダリカ国家観光戦略地域のインフラの開発を続けています。これは2021年にマンダリカで行われる計画のモトGPと2032年のオリンピックを主催するためのインリシの取り組みと一致しています。ムスキハディムリオの国境事業国民住宅大臣は12月9日水曜日、署名声明でマンダリカ国家観光戦略地域では国境事業国民住宅省は2019年から2021年まで以来1兆7000トルピアの予算を生まれやっていることを明らかにしました。それは540億ルピアの水資源のインフラ、1兆450億ルピアの道路と橋、2230億ルピアの住宅地及び1320億ルピアの住宅建設に使用されます。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 パンデミックの中での洪水災害経験についてお伝えします。COVID-19 の感染拡大を抑制するためのインドネシアの取り組みの中で、洪水は首都と西ジャワススカブミの多くの地域を襲いました。ジャカルタ特別首の防災庁データ情報センターのデータと情報センターからのデータに基づくと、ジャカルタ特別首の防災庁データ情報センターのデータに基づくと、9月21日月曜日以降に発生した洪水によって浸水した63のレベルのエリアがあります。多くの住民は逃亡を余儀なくされました。月曜日以降に雨が降ったことも、西ジャワススカブミの3つの地区を水没させました。スカブミでの洪水により、2人が死亡し、20人が負傷し、23個が水没し、4校が流出しました。9月と10月は寒気から雨季への移行期です。気象学地球物理学長は、今シーズンは恐怖 竜巻及び火の現象を伴う可能性のある短期間の大雨などの異常気象の可能性を認識する必要があると述べました。雨季が始まったばかりですが、すでに洪水が発生しています。これまでのところ、洪水は通常、年末や1月から2月まで年の初めてに居住者が感じます。今回の洪水は、インドネシアがまだ COVID-19 の感染拡大を減らすために奮闘していたので、とてもひどいものでした。パンデミック地域の洪水災害経験は通常の状態とは異なります。COVID-19 のパンデミック地域の洪水災害の経験は通常の状態よりも困難になります。困難は主に健康プロトロコルの重要にあります。洪水の影響を受けた人々が移動して避難所に集まるとき、健康プロトコルは注意を支払うことが難しいようです。COVID-19 のパンデミックの中で洪水災害を緩和することには、より広範な避難設備や医薬品の提供など、他にも多くの困難があります。さらに、選定条件と要件は同じではありません。避難地の資源要件と避難の管理はより困難になります。洪水災害の経験に関して、洪水になりやすいと分類された地域は、通常の2台の能力で避難所を直ちに準備する必要があります。難民キャンプの収容能力が通常よりも大きいため、より広い場所に移動して集まる被災者は、健康に関するプロトコルを適用して、新しい COVID-19 クラッシュターの脅威を防ぐことができます。望ましくない影響を予測するには、関連するすべての利害関係者を含む地方自治体と中央政府が協力し、適切に調整する必要があります。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下 に会った時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルビ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sekian lama sudah kita telah berpisah. Ku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Aku pun kini juga seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidupku.Menghayal tentang
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は IYCS2020 気候変動を制御するための若い世代の行動についてお伝えします。インドネシア青年気候サミットまたは IYCS2020 年は2020年8月から12月にかけて開催され、様々な活動がオンラインで行われました。インドネシア青年協定をテーマにした IYCS2020 は、12月7日月曜日に Zoom アプリケーションとストリーミング YouTube を通じてウェビナーを開催しました。環境林業大臣を代表するアルウェド本環境林業副大臣は演説で COVID-19 ウイルスの世界的なおはよりの中に開催された IYCS2020 は気候変動を制御するための参照としてインドネシアの若い世代の情報交換と要望の中心になると期待されていると述べました。アルウェド本副大臣はこの活動から得られた経験や知識に関する情報は将来の目標を実現するための科学と革新的な行動を強化することにより彼らの意見が通常のビジネスから生活様式を変えるのに役立つと語りました。アルウェド本副大臣はこの活動はエネルギー熱意理想主義志向を持った若者が環境に配慮した意見を出すことができ、今後も継続して行われることが期待される非常に関連性の高い活動であると考えています。IYCS2020 は役割を強化するインドネシアの若い世代の精神を奨励し、気候変動成長への貢献におけるネットワークを構築し、2030年の持続可能な開発目標の達成のために開催されました。そして2021年11月にイギリス・グラスゴーで開催される国連気候変動フレームワーク条約の第26回締約国会議または COP26 の会議でインドネシアパビリオンとしてソフト外交戦略におけるインドネシアの若い世代の声を届ける準備をします。IYCS2020 活動のトップウェビナーでは、シアングルインドネシアのアビザル・ギファリ社長と気候現実リラーと、アネリタ・サカルジャティ東カリマンタの UNFCCC コップ 25会議の参加者であるヒロウェイズ・クーカーの CEO、モティアマンダ、バロン団体のハンニン・プラティビなど、若い環境関係者のスピーカーが参加しました。ウェビナーには国会第4委員会の副議長、ゲ・ブディ・サトリウチワンとの環境新任、小野気候変動管理局長、エルリシア気候変動管理専門委員会の議長、サロワロコスモアトマジャも出席しました。エルリシャクを終わります。
Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini?Kau takkan percaya Kau selalu di hati Haruskah ku menangis Untuk mengatakan yang sesungguhnya KauSegalanya untukku Kaulah curahan hati ini Tak mungkin ku melupakanmu Tiada lagi yang ku harap Hanya kau seorang Oh Kau selalu di hati Haruskah ku menangis Untuk mengatakan yang sesungguhnya Kaulah segalanyaTiada lagi yang ku harap Hanya kau seorang
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペルソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバンドン市のチラン料理をご紹介します。西ジャワ州のバンドン市は、料理、スワも楽しめるジャワとの観光地の一つです。バンドン市では、典型的な料理から西洋料理まで安くて美味しい様々なメニューを簡単に見つけることができます。泥の脇でも簡単に見つけられるバンドンの典型的な料理の一つに、スナックチレンがあります。チレンはキャッサバ揚げ菓子を意味するスンダ言語から来ています。それは少量の小麦粉、水、胡椒、塩、ニンニク、ネギを混ぜた澱粉で作られているので、そのように名付けられました。このスナックは丸く、味は美味しくて、歯ごたえがあります。シンプルに見えますが、このスナックは多くの人に愛されています。時間とともに、この典型的なスンダのスナックは成長しています。何人かの人々はチェレンにいろいろなものを詰めるので、このスナックは多種多様な味を持っています。例えば、鶏肉、牛肉、ソーセージ、ミートボール、チーズ、照り焼きチキンがあります。チレンはまだあったかい時に食べるのが最適です。チレンはピーナッツソース、チリソース、サラダソース、またはその他の調味料に浸して食べます。チレンは直接またはオリジナルで食べることもできます。このスナックの楽しみは道路の脇で見つけるのが簡単なだけではありません。現在チレンはオンラインでも販売されています。価格は比較的安く、中身の種類に応じて1パックあたり1万ルピア、2万ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kamu yang buat jalan. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu campkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya. Cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu jamkan itu.
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はジャカルタのバス停の無料ワイワイについてお伝えします。最近ジャカルタ輸送車トランスジャカルタは、すべての主要なトランスジャカルタ路線の252のバス停で無料のワイワイインターネットサービスを開始しました。このサービスは2020年12月1日より有効になりました。Wi-Fi 経由のこのインターネットサービスは、トラックのパスワードの入力をしなくても、バスやトランジットの到着を待っているトランスジャカルタサービスユーザーが利用できます。トランスジャカルタのデジタル変換技術及び情報のエグゼクティブディレクターであるギディオン・サレトワは、このプログラムはトランスジャカルタによって実行されるデジタル変換をサポートするために開始されたと述べました。この無料の Wi-Fi はトランスジャカルタの営業時間中に使用できます。 ギディオン氏は各トランスジャカルタユーザーが最大20メガバイトパルセカンドの速度で無料で割り当て制限なしでインターネットサービスにアクセスできると付け加えました。バスでにいるすべてのトランスジャカルタの乗客はトランスジャカルタバスの到着を待っているまバーチャル世界でサーフィンをし生産的な時間を過ごすことができます。使い方は簡単で人々は登録する必要はありません。それはバスウェイの停留中のいる場合はガジェットを返してトランスジャカルタの無料の Wi-Fi ネットワークにアクセスするだけです。アクセスするのも登録やパスワードなしです。ギディオンチームトランスジャカルタはインターネットサービスと品質を改善しより安定させると説明しました。計画では2021年初頭にトランスジャカルタは帯域幅容量を10に増やす予定です。このステップはジャカルタ特別州の運輸局シャフリニ・リプト局長によって高く評価されました。彼はトランスジャカルタの乗客のための施設とインフラに関するデジタル輸送政策は特に JAC Wi-Fi プログラムに関してジャカルタ特別州政府の政策に沿っていると述べました。 JAC Wi-Fi は情報通信技術に基づく投資サービス基準に向けて一般の人々に簡単なインターネットアクセスを提供するために構築されました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
cinta untukmu luar biasa. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はイエス・ギャルティの曲についてお話します。イエス・ギャルティは1985年にリシニ・アクムナンティ、ここで私を待ってのアルバムをリリース以来、歌手としてのキャリアデビューを開始します。ファーストアルバムでの成功で彼女は、オビメサが作曲した私を埋めていますかというタイトルの収録歌でセカンドアルバムをリリースしました。1986年にリリースされたこの曲はロマンスをテーマにしていて、かつての恋人を恋しく思う女性の物語です。しかし彼女の元恋人は今彼の人生のパートナーに満足しています。それではイエス・ギャルティが歌うイガッカ・コパダックです。どうぞお楽しみください。これで音楽のヘラバーを終わります。
Sudut malam sunyi, wajahmu terbayang.Membunuh sepi dengan memutar radio, terdengar lagu kenangan, melodi memori, mengusik lagi kisah masa lalu, kisah kasih kita berdua.
Sayang,
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。